んにちは。プロジェクトディレクターの石川由加子と
編集者ライターの杉田真理子です。この番組は年というテーマが好きで好きでしょうがない2人が年に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
Good news for cities。 はい、今回はですね、今月やってきた都市とお金のテーマの最後ということで、今回もゲストをお招きしてお送りしていきたいと思ってます。でテーマ今回は、都市の隙間空間を価値にする遊休地の遊び方の勧めということで、株式会社ノットの代表の溝端さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もしかしたらね、知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、前回そのアセットマネージメントの話を聞いて、実際にその意味のある場所っていうものをどうやって稼ぎながら生み出すことができるんだろうって話はしてきたんですけど、まさに溝端さんたちの取り組みってそういったこう空き空間みたいなものをうまくマッチングさせて面白い活用の仕方をしているなとずっと思っていたので、今回ぜひ、いろんなお話を聞きたいなと思っています。簡単にあの経歴というか、プロフィールの溝端さんについてちょっとご紹介していただければと思います。
はい、よろしくお願いします。株式会社ノットの溝端です。経歴としては、高校の方で、高校で機械工学を学んで、で大学専門学校で建築を学んだ後に、商業系の設計施工の会社に就職して4年ほど企業に勤めました。で、その後に建築のフリーランス、ディレクターとして、2、3年、4年ぐらい活動して、でその後、ちょうど1年前に株式会社ノットを創業しました。で、会社でやってることとしては大きく、建築の企画設計と、不動産の企画運用をやっていて、建築の領域でいうと、先ほどのモビリティの設計施工だったりとか、その、大きい部分のリサーチをして、新規事業をベンチャーさんと作っていくだとか、ハードの領域でっていうのを建築の領域でやってはいて、で不動産の企画設計でいうと、使われてない不動産の運用相談を受けて、企画から、運用方法の計画で実際に自社で運用したりもしてはいます。そういったことを株式会社ノットの事業としてやらせていただいてはいます。はい。
結構その後半 その遊休地、使われてない場所の活用っていうのが私はイメージがあったので、その実際の空間もその設計されてるんだっていうのをホームページとか見て知ったんですけど、事業としてはどっちが今メインになってるとかってあるんですか？
今で言うとやっぱコロナの影響も受けて、受託でのやっぱ設計案件が極端に減っていて、不動産の運用とか企画とかの方の事業、幅が広がっていて、そっちの影響を今メインでやらせていただいてるかなと思っております。不動産屋だと最近言われてます。
そうなんですね。なんか不動産についての知識って学校で基礎は学べても、やっぱ都市 によったりとか、今コロナで変動している部分ともあると思うんですけど、やっぱ実地でやりながら学んでいっているっていう感じなんですかね。
そうですね、本当に不動産の勉強なんてしたこともなくて、正直建築もあんまり学校でちゃんと真面目に学んできてなかった人間ではあるので、実地で実証しながら学んでいて、ただその前提となるなんかこうアカデミックな知識がある意味ないので、だからそこをすっ飛ばして、なんか自分が欲しい形というか、理想的な形を欲しいってこう不動産屋さんとかに言って、で無理やり今実証してるとか、そういう感じではあります、
ね。なるほど、なるほど。なんかその勤めてフリーになって創業するって流れだったと思うんですけど、はい、その創業のきっかけというか、そのモチベーションとなったこうストーリーっていうのは何かあったんですか？
それで言うと、その当時フリーで、いくつかの会社とかのお手伝い、建築領域でさせていただいている中で、アートのディレクションをやる会社に、一部属していて、その会社の肩書きの時に、そのとある原宿のエリアのデベロッパーさんから物件の活用相談を受けて、アートの会社なのに不動産の領域を始めてしまって、半分ぐらいやってた時に、これこの会社でやってるのって、お互いにとって良くないよねと思って切り離そうと思って、でその時に会社化しちゃおうみたいな感じで会社化してしまったのが、創業のきっかけではありました。
うん、
ただなんかモチベーションがめちゃくちゃあったみたいな感じになって、
ああそうなんだ、
そういう始まりでした、ノットは。
へー、じゃあなんかアートにも建築設計の方にも不動産にも関わったことがあるみたいな、結構
そうですね、
いろんなバックグラウンドがすごい面白いですね。
なんか秋葉で興味の幅はすごい広くて多動なので、
うん
うんうん、かじりまくってはいます、
うんうん、
だからもう皆さんと仲良くはなれます
素晴らしいです。なんかそうで、ノートさんを初めて知ったのがそれこそあのポッドキャストにも出ていていただいたあの地図アプリのプレイシーの、 あの相馬くんが深センのね、あの取り壊す予定のビル一棟を使って彼 の、 あのリリースエキシビションみたいなのをやっていたっていうのがあの初めて、あの知ったきっかけだったんですね。で、まあ、あの当時結構あの近くに住んでたんで、このビルよく使えたなっていうビルで、本当になんて言うんだろう、アパートかな、上住宅でしたよね、
はい、
でなんかその住宅の痕跡が残る形でそのエキシビジョンもやってて、やばい物件どうやって見つけたんだろうって一番そこに私は関心があって聞いてきたら、その溝端さんたちが関わっているっていうことで、なんかそういう物件どうやって見つけてきたんだろうとか、じゃあどうやってそのプレイシーみたいな子たちをこう見つけてマッチングしたんだろうとか、そこら辺も結構気になったんですけど、まず物件を見つけてくるところってどうやってるんですか？
物件で言うと、まああのまあ、仕事の中であのいくつかデベロッパーさんと、まあ、あの話をする機会があって、まあその
うん、
デベロッパーさんのまあ不動産の仕入れとか仲介とか開発の領域の方とすごい交流があって、その中でこう使い切れてないものとか、うん、使ってないものが出たら情報くださいっていうのはずっと永遠に言い続けていて、
うんうん、
出たら情報もらって現状して、まあ、使えれば運用するみたいなことをひたすら繰り返してたので、まあ、そういう変な物件がたまに連絡来るようなネットワークはあります、
うんうん、それがやっぱすごいよね
ネットワーク力
うん。でまあハードの面はそうやって、まあ、ネットワーク、まあ、でもそこも難しいと思うんだけど、うん、さっき言ったみたいにソフトの面、この間のアセットマネジメントの回でもやっぱり場所はあるんだけど、中にどういうものを入れたらいいのかと、うん、これはすごく面白いものなんだけどお金を生み出さないから入れられないとか、
うん、
そういうものもあったり、なんかそこら辺のバランスとか、うん、中にどういう人たちにこう命を吹き込んでもらうかっていうのはどう考えてるんだろうなと思って、うん、そこら辺どうですか？
それで言うと、まあ本当に原宿だったりとか、それこそ来ていただいた、あの、興味持ってくださっていた深センのプロジェクトで言うと、正直全然まあ経済合理性は伴ってはいなかったなと思っていて、
うんうん、
まあこの、その当時はやっぱそのコンテンツは、魅力的なコンテンツはすぐ都市に溢れてはいるのに、それをこう実装するためのハードウェアが本当に都市にないなと思っていて、ただまあコンテンツ側のためにこう場所をこう、投資してあげたみたいな状態で、
うんうん、
まあ結果として何が生まれるのかを、まあ、考えるきっかけになるまあ実証プロジェクトではありました、
うん、
だからうちとしてはこの原宿新生は経済合理性がなくて、正直赤のプロジェクトではあったかなと思います、うん、
なるほどなるほど、ちょっといい感じにお金の話になってるので、今回一応お金のテーマの話なのでちょっともっと深掘りたいんですけど、その経済合理性がない面白いプロジェクトをするためにはどこかで稼いでいなきゃいけなかったりとか、はい、あのもしくはその経済合理性はないけどこういうことできるよってこう相手のクライアント側、あのオーナーさん側とかにこう説得したりとかしなきゃいけないと思うんですけど、 そこら辺のバランスって普段どういうふうに取られてるんですか？
それで言うと初期のプロジェクトは、まあ、不動産オーナーへの不動産の仕入れ方の交渉としては、まあ、そもそも使ってない物件だし、まあ、ある意味賃料発生してないしいらないですよねみたいなふうなコミュニケーションを取っていたりはしたんですよね。プラス、うん、まあ、短期間の運用だったので、そのデベロッパーさんの全体の事業から考えると、例えばその1棟のビルの1年間の収益の賃料の収益よりももっと欲しいもの何かないですかみたいなコミュニケーションを取っておいたんですよね、うん、例えば深センで言うと、やっぱその新規事業のきっかけ、種が欲しいみたいな形で、一棟のビルを使って、いろんなその新規事業というか、のきっかけになるようなプロジェクトをずっと回し続けてた。で、最終的にそのリサーチ内容をデベロッパーさんに報告したから、ある意味そこで賃料を相殺していただいたり。っていう考えで、ある意味その不動産オーナーが本当に欲しいものは賃料なのかっていう問いで、最初の頃、今もまあそういう考え方でやる場合はあるんですけど、まあそういうベースで、 コミュニケーション取ったりはします、ね、不動産、
うんうんうん、
なるほど。
なんかあの深圳のその実証実験みたいなのを経て今もプロジェクトがいろんな形で更新されてってると思うんですけど、はい、どんな風にあれを受けてこうあの変化だったり、まあ、その稼ぐバランスみたいなところも含めて、はい、なんか変わってきたこととかありますか？
それで言うと、まあ、あの深圳のプロジェクトは、まあ、実際あのプレイシーさんのイベントが終わった後にあの食の起点とした、まあ、フードコートプロジェクト、あ、食を起点としたプロジェクトで、半年間だけのフードコートプロジェクトをやってはいたんですけど、うんうん、まあ、そのプロジェクトがやっぱその、なんだろうな、いい意味でというか、まあ、そのすごい賑わいを創出していて、まあ、特定のこうコミュニティが集まる場所になっていた。で、それを見たあのデベロッパーさんから、ある意味、うちの町でもやってほしい、うちの物件でもやってほしいってお声掛けをいただいていて、やっぱりこう短期的な収益性というよりは、その人がやっぱ集まる、コミュニティ、なんか接点を作ってほしいみたいな。っていうのでいくつかの町でお声掛けいただいて、今具体的に動いている案件でいうと、まあ、日本橋の一棟ビル、
うん、
なのでそのこうにぎわいの創出みたいな、ちょっとあまりにぎわいって言葉そんな好きではないんですけど、まあ、創出のきっかけとなるプロジェクトをちゃんとしっかり作り込むというところで、ある意味賃料の交渉をベースとしてし、
うん、
プラス、まあ、半年間のフードコートというかその短期間の飲食運営をしてみて、ある意味そのリアルな場所のこうなんだろう、席数かける単価のキャッシュポイントだけだと飲食はやっぱその短期間では維持できない、
うん、
まあ当たり前のことではあるんですけど、実感として分かった中で、いくつものキャッシュポイントを作っていくっていうことをやろうとしていて、それこそ、まあ、飲食事業自体に協賛をつけるコラボカフェの業態を探ってみたりだとか、その空いてる時間をシューティングスタジオで運用するとか、で日本としては飲食業営業許可と製造業の併合取得をしていて、そのリアルのに依存しないキャッシュポイントをオンラインで作っていくことをやったりはしてます、
ね、なるほど。ちょっと日本橋のそのプロジェクト詳しく聞きたいなと思うんですけど、その物件はどういう物件で、どういうこうオーダーとかどういうきっかけでその一棟がノットに回ってきたのか
気になりますね、
うん、言える範囲で
ちょうどあの深圳のフードコートプロジェクトが、まあ、ちょうど閉店というかもう解体される段階ぐらいに入ってきたときに、そのビルのオーナーさんからお声掛けいただいて、うん、で日本橋の本当三越駅前のすぐの一棟ビルではあるんですけど、再開発が
見られ
て、うん、
いいね、
2年後に解体されるっていう物件だった、うん、で現地見に行くと、もともとお寿司屋さんが入っていた一棟ビルで3フロアあるんですけど、本当に130年ぐらい続く伝統的なお寿司屋さんがその1階に入られていて、で飲食の複合ビルではあったんですよね。でそこの運用をそうあの相談したいって言ってお声掛けしていただいたのがそれが最初でした、
うんうんうんうん、
で僕らはそのビルを使ってまあ、食の領域の、まあ、新規事業が創出されやすい環境を作っていこうと思っていて、ある意味日本橋でこれまで日本橋に来なかった層とか、いい意味で日本橋らしくない人を呼び込む企画としてオーナーさんに提案いたしました。
うんうんうんうん、
でそこで受け入れられて、まあ、賃料交渉して借りることが決まりました。
なるほど。
その、 リノベ費用みたいな、そのまま使えないところとかもあると思うんですけど、そういったところはどちら持ちというか、どこが出すとか普段あるんですか？
リノベ費用はプロジェクトにはよるんですけど、まあ、自社で出す場合と、はい、皆さんから出していただいて、はい、賃料を交際する場合があります。
なるほど、なるほど。なんかリノベ費用とか賃料とかって結構私たちみたいなお金のプロフェッショナルじゃない人でもパッと思いつくお金のキャッシュ、なんかお金流れだと思うんですけど、なんか税金とかなんかこうやっぱ固定資産税とかなんかメンテナンス費用とかよく見えないところで、なんか意外と有給地のこういった活用でかかってびっくりしたみたいなところってあったりしますか？
それで言うと、まあ、日本橋の案件はオーナーさんがそのある意味建築ってまあ ABC 工事っていうまあオーナーさんが出る設備工事があったんですけど、それをまあオーナーさんにやっていただいて負担をしていただいたので、そんなにこうイレギュラー、この建築におけるお金の発生はなくて、例えば深圳で言うとすごく古いビルだったので、配管が割れるとか、
はいはい、
エアコンが止まるとかはありました。
まあ、そうですよね。なるほど、なるほど。
だからその実際こううちの会社が UQ不動産という短期の不動産の運用をするんですけど、やっぱその、
はい、
やっぱ簡単じゃないんですよ。普通の不動産運用するよりコストというか調整がかかるので、うん、短期だから 使われてないからって言って実際やっぱあんま安く貸せない場合もあったりもするんです。
ああなるほど。なんか短期確かにこう今どうせ使われてないしあと2年とかなんだったらもうタダで使わせてよってユーザー側としてはなんか気楽に思ってしまうんですけど、そういったこう背景のからくりみたいなのがあるんですね。
そうですね。
なるほど。
ここはなんだろう、そのやっぱその使われてない不動産がやっぱ街に存在することってやっぱその、まあ、都市というか、まあ、エリア全体というかすごく損失ではあると思って、うん、しっかりそこを流動化していきたいなってなった時に、まあ、使われてないからまあ極端に安く貸すのではなくて、うん、そこをちょっとこうブランディングなのかしっかりして、まあ、その、うん、やっぱ収益というか、まあ、オーナーさんにとって上げれるような再現性のある部分を作ってしまって、その短期の不動産をしっかり流動化していきたいなとは今、
うんうん、なるほどなるほど。
なんかその今いろいろハードの面を聞いてたんですけど、やっぱりさっき言ってたみたいに誰が入るのかって結構重要だなと思ってて、やっぱり大きな今の開発を見るとそれこそなんていうの、日本初出店とか、なんか ここになんでこの店みたいな、その町との文脈がないものが突然こうあの来て いたりとか、なんか違和感があるそのテナントの配置みたいなの正直あるなと思ってて、なんかそこら辺こううぞうむぞうに受け入れていくと、やっぱりなんか 味のない空間、味気のない空間になってきちゃうなと思うんですけど、そこら辺はなんかどういうセンスというかどういう意識でやっているのかなというのをちょっと聞いてみたいです。
ありがとうございます。それで言うと、まあ、正直そんなに明確な基準はなくて、
うん、
やっぱりまだまだ全然小規模でやらせていただいてはいるので、単純に僕が主観的に面白いなと思ったテナントさんに入っていただいて、
なるほど。いやでもそれぐらいがいいんでしょうねきっと。
あなるほど、まあそれはきっとその溝端さんがいろんなと、文脈を見ていていろいろ経験もあるからこそ、結構こうパッとこうこの人いいって思ったらこのセンスが当たったりとかってすごいあると思うんですけど、そこのねセンス決め方とか難しいなと思いました。まあ、でも実際こう会って話してみてフィーリングというか、なんて言うんですか、これはバイブス、
うんうん、
バイブスが合うみたいなのって、まあ、一緒にプロジェクトをやっていく上で大切ですよね。
そうですね、バイブスでテナント決めたりして。
でもさ、それ揉めたりしないの？そのなんかお前はいいかもしんないけど俺は嫌なんだよみたいな、こうチーム内で。
はい
はいはい、
そこはない、
まあ、ある意味チームの人間から怒られますよ。ただでもいいからこの人入れたい。
あーなるほどね、
なるほど、そういうこともあるんですね。なるほど、
でもやっぱ面白さってなんかすぐには定量化できなくて社内交渉が難しかったりとか、
うん、
いるじゃないですか、そことかはすごい考えていきたいなと思っていて、ただまあ今回で言うと、まあ、僕らの会社ってまあ不動産オーナーさんから依頼を受けて、うちの会社が運用するんで、うちがある意味その基準を作ってはいるんですけど、なんか最近だとその僕らが入れなくても自然発生的にそういう状態になる場合がなんかあるんですけど、不動産オーナーさんが使えてない不動産があって、で、まあ使ってないから、例えば売り分 15% とかでテナントさんに入っていただく。
うん、
不動産オーナーさんが、まあ、ある意味その基準となって好きな人を入れていく状態が、なんかこう地場の不動産でなんかつかの間というか、うちの事例見てそういうこと始めましたってたまに連絡来るんですよ。
はいはい、
すごいいい状態だなと思って、まあ、マスにはならないと思うんですけど、例えばカレーがめちゃくちゃ好きだからカレー屋さん入れるんだったら売り分 15% でいって、
なるほどね、
こういう不動産オーナーが一部いても街が面白くなるなと思ったりはして。
確かに確かに。なんか私京都に住んでるんです、京都とアムステルダム住んでるんですけど、京都のその物件を借りた時はまさにオーナーさんがすごい面白いオーナーさんで、プレゼンに行ったんですよ、こういうことをやりたいっていうのを資料を作って持って行って、でその間にもちろん知人の方が入ってくださって、その方がなんかあんまり普段その 契約の時にあのオーナーさんに直接会ってこう話したりとかってあまり今までなかったなと思ったんですけど、その知人の方がすごいうまくコーディネートしてくださって、まあ、アセットマネージャーですよね。でそこであこういうことだったらじゃあやろう、じゃあそれだったらこういった賃料でこういったリスクもこっちにあるし、あなたたちにはこれぐらい持ってもらってみたいな感じで、いい感じで賃料だったりとかどこをどう持つのかみたいなのを決めたんですよ。でもそれのこうバランスを常に生み出したりとか、そういったこう面白いあのオープンマインドなオーナーさんって常にいるわけでもないし、でもきっとそうですよね、溝端さんだったりとかアセットマネージャーの人たちがそういったところをこうマッチングしていくっていうのが必要なんだなと思って今聞いていました。
そうですね、いや調整大変です
ね。いや本当そうだよね。だから前回も聞いててそこの板挟みになる存在ってめっちゃ大変というか、
そうだよね、
すごく大事だし、すごいいろんなスキルが必要と思った
でしょうね。そうだね、うん、特になんかその賃料とか実際の お金の話になるといろんな人が結構エモーショナルになるというかなんか私自身もあの普段はこうスマイリーなハッピーな人ですけど、でもなんか納得できないお金は払いたくないとか、きっとなんか一人一人なんかあるじゃないですか、その お金の使い方とか出し方みたいなところに。で特に私たちぐらいの、まあ、若い層って言っていいのかな分かんないけど、そこまでこうエスタブリッシュしてかなりキャッシュありますみたいな、あのじゃないジェネレーションミレニアル世代はそこら辺ちょっと結構シビアあのなのかもしれないなと思っていて、あの私たちのちょっと上世代よりもその不動産にかけるお金だったりとか、うん、購入だったりとかリノベ費用とかもの使い方っていうのは違うんだろうなと思っていて、うん、なんかそこ あの結構エモーショナルなお金の部分を交渉したりとか説得したりとかってすごいね、はい、難しいですよね、
うん、
そうですよね。なんかそうなんか定量的な数字でちゃんと交渉を今後していけたらいいなと思ってはいて、
うん、
なのでこう最近だとあのうちの日本橋の物件とかね、事前注文のアプリとかあの人力解析のアプリとかを自社開発しようと思っていて、うん、ある意味そのにぎわいをしっかり定量的なデータとして不動産のオーナーさんに
出して
っていうところができればしっかり再現性を持ってああいう短期の不動産が運用できるかなと思っていたりします。
なるほど。いやでもそれめちゃくちゃ大事ですね、その評価基準のちゃんと見える化するって、
うん
うん、だからなんとなくいいから確かにそういうものを作っていくことで、ね、もっといろんな説得力を持つ事業ができる
可能
性があるよ、
うん
うん、
確かに、
うん、単純に若い事業者が、まあ、ある意味お金がないっていうのもあるんですけど、単純にその長いこと不動産使いたくない人ばっかだ
と思
って、うんうん、はい、でよく飲食の自宅とか受けるんですけど、みんなやっぱその、うん、なん3年も5年も同じ場所で同じことやりたくない。
ああなるほど、はいはい。
だからある意味そのうちの会社有給不動産の運用をやってる会社ではあるんですけど、やっぱその有給不動産というよりはその短期の不動産の運用をしたいなと思っていて、
はい、
だから1年ぐらいで飲食事業が成り立つような不動産のマッチングとか飲食の設定をやってもらってはいるんですよ、うん、
ああなるほど。確かにその時間のフレームワークの違いみたいなのを考える、うん、いい視点だなと思っていて、うん、あのお金の金額どうこうだけじゃなくて それを何年でやりたいのか、うん、どれぐらいのスパンでやりたいのかっていうところでやっぱ出せる投資額とかも変わってくると思いますし、確かにどんどんそれが短くなってなんかね、昔みたいにこう、まあ、家を買う人とかもそうだと思うんですけど、ずっとここにずっと永住するんだっていうよりも結構あの短いスパンで引っ越ししている世代は今の若い人は多いっていうし、なんか確かに ね、
まあ、それこそなんだろうな、最初この有給不動産の活用するときに、なんだろうな、 WeWork っぽかったらいいなと思ってて、
ほう、
なんかセットアップ型であの、まあ、ある意味完成された空間で短期間を使えるみたいな。で、規模が大きくなったりとか事業が変わっていくと、他の場所にこう動いていくみたいなことが、その商業領域でもできるといいなと思っていて。だから、WeWorkの飲食版みたいなことをあのやれてもいいかなっていうのを考えてました。
なるほど。でも飲食にフォーカスなんですね。
そうですね。飲食に今フォーカスしてやることが多いです。
うん、
飲食が多分一番難しいから飲食でやれたら他でもできるんじゃないかなみたいな。
あ、そうなんだ。じゃあ一番難しいことに挑戦してる
みたいな。ちなみになんかあの今食の話出ましたけど、はい、水端さんが今なんか熱いと思っているトピックというかエリアとかでもいいんですけど、俺これ最近テンション上がってるみたいなあったら教えてほしいです。あの仕事に関係なくてもいいです。
なんかそのあトピックで言うと、まあ、そのなんか商業的な話になってしまうんですけど、あのなんだろうな、最近シューティングスタジオ、その撮影貸しがめちゃくちゃ流行ってるらしいんですよ。
あ、シューティングね、射撃じゃなくて、
あの撮影の方。
あ、オッケー。
はいはいはい。
なんかあのそれこそ今コロナだからハウススタジオがめちゃくちゃ需要があって、うん、家でめっちゃ稼ぐってなってる人が身内に何人かいたりとか。
へ
え。で、まあ飲食家に限らず例えば店舗だったりとかでシューティングスタジオとして貸し出して、うん、まあ飲食の売り上げより売り上げ上がってしまってるみたいな。
へえ、なるほど。
これすごい面白いな。
はははは
ここを再現性持たせたら別になんか飲食好き放題やってあとシューティングで貸せばいいんじゃねみたいなと思ったり、
うんうん、なるほどね、
なんか面白い飲食店増えそうだなと思ったりとか、
うん、なるほど。
あとその絡みなんか今ライブハウスが、うん、あの収録ができる撮影スタジオとしてめちゃくちゃ需要があってめっちゃ回ってるって話を聞いてました。
あ、そうなんですね、
なるほど。
このマッチングができてもすごいいい状態だなと思って、やっぱそのライブも今しづらい中で、はい、しっかりこう、
ね、
僕のキャッシュポイントを作って維持、でもその状態がまあ今後より良い状態に なんかなっていくのかなと思って、うんうん、
なるほど、なるほど。
そういう情報はどうやって溝端さんは仕入れるんですか？
ああ、それで言うと、なんだろうな、なんかそういう、なんだろうな、空間を使った新規事業みたいなことに興味関心がある人が周りに多いので積極的にコミュニケーションを取る、
うん、
で情報をいただいたりはします。
うんうんうんうん、
なるほど。
周りにやっぱ建築とかこういう建築ってやっぱすごいなんだろう、なんか基本みんなアーティスティックでなんかあんま再現性とか持たしたくないタイプが多いんですけど、なんか僕の周りはちゃんと事業として、まあもうすごい失礼なことかもしれないですけど、ちゃんと事業としてちゃんと建築を考えている方がいて、やっぱそういう仕組み化とか、うん、まあ、事業化みたいな領域に関心がある人がいて、そこからすごい、まあ、一時情報を得ることができます。
ありがとうございます。いや、キャッシュポイントをたくさん作る大切さだね。
うん、いや、本当そうだね。
なんか僕自身がその昔あの、よくあの地域の古民家の活用とかすごいしてたんですよね。でも地域の古民家の活用って、やっぱその、物件の状態が様々で、やっぱ建築のコスト化も再現性持たせれないし、やっぱりちょっとこう、コミュニティ色が強すぎて、まあ事業の再現性とかもすごい低くて、あんまりその、やっぱ数字的なものが伴わないから、あんまりその、維持がしづらい。
うん。
なので、あんまりその、作っても再現性ないから続かないし、なんかこれやる意味あるのかなと思って、その地域の仕事をちょっと、あの、話してしまったんですよね、今。
うん、
で、だからこそやっぱそのちゃんと強いベースの事業性が必要だなと思って、そういうこう考え方が今、会社の事業の作り方とか、まあ、新規事業の作り方に生かされていくっていうのかなと思います。
うんうんうん、
なるほど。
なんか今後、やってみたいこととか、今仕込んでることとかってあったりしますか？
それで言うと、まあ、本当に今、近々で具体的にやってみたいこととしては、飲食店が、あの飲食業営業許可のその日消費できるものの提供の売り上げが全く意味がなくて、他のキャッシュポイントですごい稼いでるというか、維持できる飲食店を作ってみたいなと。
なるほど。
どういうことですか？
例えばその製造業でめちゃくちゃ稼いでるとか、だから、オンラインストアとか卸で稼げている、なんか工房型の飲食店みたいな。
ああ、なるほど。
だからその、目の前のトラフィックとか、なんかこう、うん、そのリアルの場所のマーケティングに依存しないから、こう、街、うんうん、にすぐ異質な飲食店が生まれる可能性があるんじゃないのかな。
ああ、なるほど。
なんかそういう飲食店の作り方に再現性を持たせて、みたいなと思った。
うん。
それ見てみたいですね。
なんか空間も確かに幅が広がりそうですね、うん、そうなると、
うん、
よりショーケース的ショールーム的になるので、
ショーケース的になると
確かに
あ、それは面白そう。
確かに。なるほどなるほど。
だって人数たくさん埋め込む必要なかったり、
うん、
そうだね、
その場で食べなくてもよかったりとか、うん、いろいろなんか
ね、
面白くなりそうだなと思ってて、それはまあいくつか今、うんうん、あのまあ、自社で有給動産とか活用しながらいくつか実証はやってみようかなと思って、
うん、
なるほど、ありがとうございます。
はい、
楽しみですね、これからの活動が。
いや、僕自身も楽しみです。
今後もこの番組では都市をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。
次回もお楽しみに。